今日はですね、第2列王記、列王記の第2の16章と16章と17章を学んでいきます。今日で北イスラエル王国がなくなりますということで、今日のメッセージのテーマは、題はですね、初めの状態へということになります。それでは一節から見ていきますね。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いたとありますね。で、ここの描写は北イスラエルの王ではないわけなんですね。見るとユダの王ヨタムの子アハズと書いておりまして、ユダの王なんです。今読んだところを見ると、もうまさにイスラエルの王たちの道に歩みということを行っているわけです。今までのユダの王はですね、主の目にかなうことを行った、しかし高きところは取り除かなかったということの連続でしたけれども、それをもですね、このアハズは行わないで、それで、この悪いことを行っていった。まあ、この前のメッセージの題がこの削り取られていく領域ということで、ここまで削り取られてしまっているわけなんです。で、ここで気づいていただきたいのは、この16章そして17章からですね、この16章17章に共通しているんですけれども、初めの時の話を持ち出してきているんです。ここでは主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民と書いてあります。これヨシュアの時代の話なんですね。そこまで戻っているわけなんですね。イスラエルがヨルダン川を渡って、あの七つの民と言われたあのカナン人をはじめとしてですね、こういうふうに書いてありますけれども、ヘテ人、ギルガシ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヘビ人およびエブス人、これらあなたよりも数多く、また強い七つの異邦の民、これ申命記の7章の一節でモーセが言ったところですけれども、で、その異邦の民の話をしているわけなんです。で、その時に彼らが行っていた忌むべきこと、習わしがあったわけで、そのことのゆえにイスラエルが約束の地に住む時に、その忌まわしい習わしに影響されるということがないように、またそのカナン人たちがそのような忌まわしい習わしを行っていることによって、神様からの裁きがイスラエルを通して下るためにですね、この追い払ってくださった神様がイスラエル、あのご自分の前からですね、このイスラエルの前からこの異邦のために追い払ってくださったわけなんですね。まあ、具体的にはここに書いてありますけれども、自分の子供に火の中をくぐらせるということを行っていたわけなんですね。これが、このカナン人もそうですし、他の異邦の民もそうですし、真の神を信じていない人たちが普通に行っていたことなんです。このことについての、こう具体的な過程はですね、パウロがローマ人への手紙の一章の後半のところで詳しく話していますけれども、この真の神というのはですね、この永遠とその神聖というのは被造物の中で明らかにされていると、にもかかわらず自分の知性を暗くしてですね、心を虚しくして、そして作ってくださった方ではなく、作られたものを拝むようになったと。そのことによゆえに、ってこうパウロは話を続けています。神は良くない思いに彼らを引き渡されたと言って、まず同性愛から始め、そしてその結果を招いている、おそらくはエイズとか性病でしょうね。性病にかかっていたと思うんですね。で、そしてその他のもっといろいろな具体的なこの悪の行い、いわゆる異教徒が行っていることを書いていったわけですね。ですから、この偶像というのと、そしてこの忌まわしい行いというのが 密着していたというか、もうそのまま直接に関わっていた。この場合はその偶像のですね、これは例えばバールとかですね、その神があって、その鉄で作って、それがイスラエルの博物館にあるんですけども、この見るとですね、でそしてそれをですねバーッと燃やして、そしてこのその上に赤ちゃん乗っけるわけですね。そしてその鳴き声をかき消すためにこういろいろ音楽を奏でて、バンバンバーッとこう太鼓叩いたりですね。でそういうものが例えばそのあのイス、この家のですね、要石ですかのところにその遺骨があるんですよ。幼児の小さな遺骨があるんですね。だから家を建てるときにその家に福がもたらされるようにですね、子供を捧げたりするんだけですね、というとんでもないことを行って、なんでその子供を捧げるかって言ったら、もう欲望ですよですね。このいらない子供を作るようなことをしているわけですよね。でいらなくなったから捧げていくという、そのようなことを行っていた。それをこともあろうにイスラエルが、このユダが行っていったわけなんです。そして5節をご覧ください。この時アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに戦いに登ってきてアハツを包囲したが、戦いに勝つことがはできなかった。その頃アラムの王レチンはエラテを、エラテとこれエイラットのことですね、エラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払ったところが、エドム人がエラテに来てそこに住み着いた。今日もそのままであると、ここで、このアラム、これシリアですね、この戦いに来てですね、この、まあ、こういう悪いことをアハズが行っていましたから、神様のまあ裁きとして、このような戦い、このような攻撃を受けたわけですけれども、ここからまた前回の学びでも出てきましたが、今のこのイスラエルを取り巻く状況がかなり変化していることを知っていく必要があります。今まではこのシリア、アラムですね、シリアが奇襲攻撃をかけてきて、そしてこのイスラエルが応戦する、この戦いだけだったんですね。けれども今今のイラクの北部のところにあるそのアッシリアの国がどんどんどんどん強くなっていって台頭し始めたわけです。そこでアッシリアの国が強いものだから、今まで敵対していた北イスラエルと、そしてこのシリアが、まあ、同じ敵のためにですね、一緒に戦い始めたわけですね。で、この列を、歴代史のこの記述とも鑑みてですね、これをもうちょっと説明しますと、お前も一緒にならないかと。けれども、アハズは嫌だと。でそれで、この無理やりですね、この、させるために、この二人で、この、アラムとイスラエルがですね、このユダに攻めていったっていうことがわかるんですね。そして、アハズは使者たちをアッシリアの王、ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金とを取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送った。アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレチンを殺したと、あるわけですね。このユダはアッシリアからも圧力を受けていたんですが、この時は彼はですね、アッシリアに助けを求めて、そして主の宮からこの貢ぎ物をですね、この取り出していったと。まあ、この前回話しましたけれども、この罪を犯すと私たちの持っている霊的な祝福が取り除かれていくっていうかですね、そういう風になっていくんだよということを話しましたが、まあ、実際にそうなりました。でレチン、これですね、シリアの王が殺されました。次からです。問題はアハズ王がアッシリア王ティグラテピレセルに会うためにダマスコに行った時、ダマスコにある祭壇を見た。 するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。アッシリアにある祭壇、もちろん異教の神に捧げる祭壇なんですが、これに、引き付けられたわけなんですね、このアハズが。そしてこれを作ってくれと祭司に話し、その祭司も断ることなく分かりましたということで作って、アハズ王がこのアッシリアから戻ってくる、ダマスコですかね、ダマスコから戻ってくるまでの間にそれを完成させたというわけなんですね。そして王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物とを焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿との間から持ってきて、この祭壇の北側に据えたとありますが、とんでもないことを今やっています。主がこのようにして作りなさいと命じたあの聖堂の祭壇、そしてソロモンがそれを作りましたね。でそれを北側横に置いといて、そしてそのアッシリアの異教の神に捧げる祭壇で生贄をずっと捧げていったというところまでの廃墟を行ったわけなんです。もう自分と主との関係、自分とイエス様との関係をですね、完全にこの他のものに取り替えて、そして、この礼拝を続けていくということをこのアハズは行ったわけなんですね。それからアハズは祭司ウリアに命じていった。朝の全焼の生贄と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の生贄と穀物の捧げ物、すべてこの国の人々の全焼の生贄とその穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大祭壇の上で焼いて煙にしなさい。また全焼の生贄の血と他の生贄の血はすべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためであるというふうに言っていまして、なんとこの自分だけがこの生贄をですね捧げるだけではなくて、イスラエルが皆その持ってきた生贄をこのアッシリアの異教の祭壇で捧げるようにしなさいと命じているわけですね。で他の人も巻き込んでるわけです。そして祭司ウリアは全てアハズ王が命じた通りに行った。これも強烈ですね。祭司がですよ、反対するのではなくて逆にその通りにどんどん行っていったわけであります。アハズ王は車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上からも、牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いたとありますが、覚えてらっしゃるでしょうか。ソロモンが神殿を作るときに、10個の旋盤を、その車輪付きの旋盤を作ったんですね。おそらくは生贄をこの洗うためのものだったと思うんですけれども、それを作って、それの鏡板をみんな切り離してですね、旋盤を外しました。そしてこの巨大なですね、この旋盤があったんですね。でそこのところにこう海と、あと牛の装飾がありまして、牛がこの下の方についてるんですね。この海の装飾があって、それを全部取り外したんです。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために主の宮から取り除いた。とありますが、王のために、王がヤーウェの神を拝むためにですね、この設けられているもの、この道とか出入り口とかをすべて取り除いて、本当に神様の宮をですね、このようにして、忌まわしいものに変えてしまったわけなんですね。 最後にアハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町で葬られた。彼の子ヒゼキヤが、代わって王となったとありますけれども、まあ、このようなアハズのような、まあ、状況になってしまう、初めの状態に戻ってしまう、イスラエルがイスラエルである理由ですね。アブラハムに約束された約束の地、そして、この神様にモーセを通して与えられたその律法ですね。初めの土台で、その救われた理由があるわけですね。それに反してその状態にまた戻っている、救われた意味がないじゃないかって話になってくるわけです。で、これが実は聖書の中にも書かれていましてですね、ペテロが、キリストのですね、恵みと知識において成長しなさいと最後に説明している、この進めている、手紙、第二の手紙があるんですが、そこでこういうふうに書いてあります。2章の20節ですが、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものになります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りですとありまして、吐いたものに戻る犬、洗ったのにまた泥に転がる豚というような、非常にこの愚かなこと、皮肉なことをですね、この知らなかったことが良かったのに、知らなかった方がですね、そのまま汚れの中にいた、良かったのにまた戻るという、それは本当悲惨なんだよと言ってるわけですね。でも希望があります。ここにヒゼキヤが代わって王となったという、神様の、まあ、憐れみの御業があるんですが、アハブがユダの中でですね、マナセと共に極悪王であったわけですけれども、ヒゼキヤはユダの中で最も主を愛した、まあ、良い王だったわけですけれども、それがですね、次回学ぶ18章以降で、その宗教改革でこの見ていきます。でも不思議だと思いますね。極悪王の子供が主を愛する良い王様になったと。まあ、反面教師にしていたという面もあると思いますけれども、あと、イザヤの影響があると思います。この列王記にイザヤの話が出てきますが、またイザヤ書の中にも出てきますね。で、このイザヤは、イザヤはですね、王室に出入りすることができるような立場にいたみたいですね。そして王へのアドバイザー的な役目を果たしていて、まあ、そこからヒゼキヤがですね、このイザヤによって変えられたという可能性は大ですね。そして、17章に行きますが、今度は北イスラエルです。ユダの王アハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり、9年間王であった。先ほども出てきたイスラエルの王ペカですね。そのペカの時代にもすでにアッシリアの王ティグラテピレセルが来ていて、この北イスラエルのかなりの分の全、領土を占領していました。だからアッシリア捕囚というのは段階的に行われてですね。で、まだサマリアの町は陥落していなかったんですけども、で、そのペカを、ホセアがですね、謀反を企てて、そして殺したわけです。まあ前回ですね、この北イスラエルが謀反から謀反への連続だったということを学びましたけれども、まあそのように、なっていって、そしてホセアが今、最後の王として、9年間王でした。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼以前のイスラエルの王たちのようではなかった。だからヤロブアムが行っていた罪、その偶像礼拝やっていたけども、そのちょっとそれをやめていたっていうところがあるんでしょうね。けれどもですね、次にアッシリアの王シャルマヌスエセルが攻め上ってきた。その時ホセイは彼に苦衷して貢ぎ物を納めた。しかし、アッシリアの王は、ホセアの謀反に気がついた。ホセアがエジプトの王、 祖に使者を使わし、アッシリアの王には年々の貢物を納めなかったからである。それでアッシリアの王は彼を逮捕して牢獄に、繋いだとありまして、アッシリアにですね、このエジプトに頼って対抗しようとしたんですけれども、アッシリアに気づかれて、そして彼は牢獄に繋がれました。そしてアッシリアの王はこの国全土に攻め上り、サマリアに攻め上って3年間これを包囲した。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に住ませたとありまして、このようにしてアッシリア捕囚が行われて、これで北イスラエルはなくなったわけですが、紀元前の721年のことですね。でアッシリアのこの征服の仕方、アッシリアが巨大な帝国として、まあ、その前はエジプトだったわけですけれども、アッシリアがですね、こう強くてでこう帝国になってたんです。その方法なんですが、その一度征服したそこの国をですね、またその民族を大量に一気に他の地域にこう移動させます。捕らえ移してですね、そしてそこで住ませるんですが、そこの地域というのはもちろん自分が住み慣れてないし、外国語を話してるし、生活するのに精一杯になってくるわけです。でそれで自分たちがその放棄する、アッシリアに対してこの反抗するということが、その力がそがれてしまうんですね。でこのような方法をとってこのアッシリアは、この人々をこう攻めて、人々を治めていったわけですね。こう帝国になるにはですね、こう治め方があるわけですよね。まあ、例えば大国見たらですね、まあ、中国っていうのは少数民族いますけれども、その少数民族のやってること全部ですね、この細かく取り締まっていったらですね、まとまらなくなっていくわけですよ。そんなことが分かってるわけ。だから大国になってるわけですね。分かってる。転がすわけですよね。上手に。でそれをこれアシリアも、アシリアはかなりこう残虐な方法でこう、全部移動させてですね、例えば日本国民がこうほとんどの人がですね、シベリアにこう動かされたらロシア語もわからないわ、寒いわ、そういう感じですね。それをこの行ったわけなんです。そして7節からずっとなんでこうなったのか、今最も屈辱的な出来事の、まあ、一つがですね、行われたわけですね。神様がアブラハムに対して、私はこの土地をあなたに与えると言った時以来、言った時のその屈辱が、出来た出来事が起こったわけですけれども、その理由を話しています。こうなったのはイスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。エジプトの地から連れ出されたというところまで今この著者は遡っています。その救われた理由がなくなってしまうようなことを彼らが行ったからに過ぎません。でこれが、まあ、私たちもクリスチャン生活の中で当てはめることができる。自分たちが救われたのは何のためなのか。罪と死と地獄から救われたわけですけれども、その罪の欲望から、罪とその肉の欲望から救われたのに、その理由がなくなってしまうことを行ってしまうわけなんですね。でそのことを今イスラエルが行ってしまって、そして9節でイスラエルの人々は彼らの神主に対して正しくないことを密かに行い、見張りの櫓から城壁の町に至るまで、すべての町々に高きところを建て、すべての小高い丘の上や、青々と茂ったどの木の下にも、石の柱やアシラ像を建て、主が彼らの前から移された異邦人のように、すべての高きところで甲を焚き、悪事を行って主の怒りを引き起こした。というふうに書いてあります。 ヤーウェを礼拝していると言いながらここで密かにとありますけれども、隠れたところでは先住民が行っていた忌まわしい偶像礼拝、またその忌まわしいことを至るところでですね、すべての町々高きところを建て、この城壁のある町に至るまで見張りの櫓からと書いてますから、至るところで、だから、その体裁はあるんですよね。このヤーウェを拝んでるという体裁はあるんですけれども、いろんなところでこの隠れたところでこのやってたわけですよ。で、それで主の怒りを引き起こした。教会という体裁があっても、その来てる人たちがやってることっていうのはもう自分たちが救われる前と全く同じことであるというような状態です。それ日常化していたというような状態ですね。で、主が彼らにこのようなことをしてはならないと命じておられたのに、彼らは偶像に使えたのである。このこのようにしてはならないというのは出エジプト記の20章ですよ。あなたは自分、私の他に神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。このようにしてはならない。はじめに神様が契約を結ぶときに与えてくださった、その戒めを彼らは破っていた。で、それだけではないんですね。13節。主はすべての預言者とすべての先見者を通して、イスラエルとユダとに次のように警告して仰せられた。あなた方は悪の道から立ち返れ。私があなた方の先祖たちに命じ、また私のしもべである預言者たちを通して、あなた方に伝えた律法全体に従って、私の命令と掟とを守れと。預言者がどんどん使わされた話を私、この前私しましたけれども、このモーセの律法に背いていたことによってですね、このようにして預言者も使わされていったんですが、14節で、しかし彼らはこれを聞き入れず、彼らの神主を信じなかった彼らの先祖たちよりもうなじの怖いものとなったとありまして、二重に罪を犯しているわけです。先祖たちはモーセの律法に犯していた、モーセの律法を守っていなかったという罪であったけれども、そのモーセの律法に立ち返りなさい、主に立ち返りなさいと言って預言者をもですね、拒んだわけですね、彼らは。で、彼らは主の掟と彼らの先祖たちと結ばれた主の契約と、彼らに与えられた主の警告を蔑み、虚しいものに従って歩んだので、自分たちも虚しいものとなり、主が習ってはならないと命じられた周囲の異邦人に習って歩んだとあります。ここで、興味深いのは、虚しい偶像に従って歩んだから、自分たちも虚しいものとなったと書かれています。偶像に似てくるようになったということですね。詩編の115編に、その偶像の虚しさについてですね、この書いてあるんですけれども、こう書いてます。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じである。手も足も口も足、すべてはですね、器官があるわけです。そして、偶像礼拝者はですね、この誠の神を拝んでいる人たちに対してですね、なんでお前の神はどこにいるのかと思う。目に見えるわけです、彼らね。でも目に見えても実は何もできないわけですね。虚しい。そして最後に、これと同じである。つまりそういう偶像を拝んでれば拝んでるほど、その偶像に現れているものをに自分もなっていくようになるよと。それ無感覚になって麻痺して、欲望に全ての自分を委ねていくようなものになっていくよと。人間っていうのは自分が拝むものに似てきます。そのようになっていくんですね。だから本物を拝んでるようになったら、そのようになっていくっていうのは希望ですね。で、私たち礼拝をする、それ何かって言ったらイエス様の似姿に変えられていく。イエス様を礼拝すればするほどですね、私たちはイエス様の似姿に変えられていくっていうことになるわけですけれども、そしてまた彼らの神主のすべての命令を捨て、自分たちのために鋳物の像、二頭の格子の像を作り、さらにアシラ像を作り、天の万象神バールに仕えた。また自分たちの息子や娘たちを火の中にくくらせ、占いをし、裏切って主の目の前にはこう行い、主の怒りを引き起こしたと。これ具体的に、書いてありますが、二頭の格子、 これヤロバームが犯した罪ですね。そしてアシラ像。アシラ像というのは、これ覚えておいていただきたいんですけども、簡単に言うと当時のポルノグラフィーです。ポルノです。性欲を満たすために、それをこう書き、欲望で書き立てるためにですね、作られてたんですね。豊穣の女神って言ったらなんか聞こえがいいんですけれども、乳房がたくさんついてですね。だから、今日ですね、こういう石とかで作られてるものはないんですが、で、先ほど出てきましたが、この青々と茂ったどの木の下にも石の小高い丘とかですね、それアシラ像を建ててっていうのが書いてありました。この十節のところですね。で、実際に私たち、ここを読んだらですね、わかるわけですよ。だって、例えばこの神道なんですか、地蔵さんでも何でも、至るところにその茂ったところとかですね、こう高いところ行ったらあるわけですね、必ず。まあでも、今言ったようなことは行われてないわけですよね、そこで。が、ですが、やっぱり、電車に乗っても、どこに行っても、テレビをスイッチをつけてもですね、至るところに、アシラ像は置かれてるんですね。だから、イスラエルが置かれてた環境をですね、そのように見ていただければ、イスラエルがどういう誘惑の中にいたかっていうのが分かると思うんですね。だから、彼らから離れよと、神様が、おっしゃられている理由もよくわかるわけです。でないと、彼らに自分たちが影響を与えるのではなくて、自分が彼らから影響を受けてしまうよと。だから気をつけなさい。このようなことをしてはならないが、ああしてはならないというふうにこう言ってるわけなんですね。だから、無限にイスラエルのことをですね、私は見下すことはできないわけですね。批判することもできない。自分たちの問題でもあるわけなんです。そして、他に天の万象神とありますけれども、まあ、いわゆる天文学っていうか、その、いわゆる星とか月を拝んでてですね、このバビロンの宗教につながるものを行ってたわけですね。そして、あと、この子供たちを火の中くぐらせる以外に、占い、まじない、ですね、流行ってます。今でも流行ってます。で、これを裏切って主の目の前に悪を行って火の怒りを引き起こしたと。そこで主はイスラエルに対して激しく怒り、彼らを見舞いから取り除いた。今のそうですね、見舞いから、イスラエルの土地から取り除いて、ただユダの部族だけしか残されなかった。ユダもまた彼らの神主の命令を守らず、イスラエルが取り入れた風習に従って歩んだ。そこで主はイスラエルのすべての子孫を蔑み、彼らを苦しめ略奪者の手に渡し、ついに彼らを見舞いから投げ捨てられたと言っていますけれども、ユダ国はまだアッシリア捕囚があった時には残っていましたけれども、この列王記を書いた、おそらくは、エズラではないかと言われています。こう編集してまとめた人なんですね。学者ですから。リーダーですね。霊的なリーダーです。その補修後の民のですね。で、そのバビロンの補修の後に書いていますから、今ここで、もう分かってるわけです。バビロンの補修もあったってことは分かってるわけですね。それでこう書いてるわけですね。ユダ国も同じように、略奪者の手に渡されたと書いてるわけです。そして21節、主がイスラエルをユダのダビデの家から引き裂かれたとき、彼らはネバテの子ヤロブアムを追うとしたが、ヤロブアムはイスラエルを主に従わないように仕向け、彼らに大きな罪を犯させた。そうですね。で、イスラエルの人々はヤロブアムの犯したすべての道に歩み、それをやめなかったので、ついに主はそのしもべであるすべての預言者を通して告げられた通り、イスラエルを見舞いから取り除かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアシリアへ引いていかれた。今日もそのままである。今日もっていうのはだから、バビロン捕囚後もそのように引かれたままで、彼らは土地に戻ってくることもなければですね、そのままでいたっていうわけですね。アッシリアの王は、ここが24節から、この捕囚後のそのイスラエルにあった出来事です。について書いてあります。アッシリアの王は、バビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住ませた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだとあります。イスラエルの民が他のアシリアの地域に大量移住させられたと同じように、他の征服された国々の民も同じようにして他の地域に移されて、このイスラエルの地域にも移されてきたわけです。わかりますか、この いろんなところにこう移してこうやってるわけですね。もうこのバビロンって書いてますけども、そのバビロン帝国がまだ弱かったっていうか、まだ出てきてるかな、ちょっとまだあの私ちゃんと調べてないと分かんないんですけども、まあ、小さな国だったわけですね。あったとしてもカルデア人で移されてきてですね、こうやって、サマリアの町に住み、ここからサマリア人が出てきます。よく失われた十部族という議論がなされます。けれども捕らえ移されたからといって全てのイスラエル人がいなくなったということではないんですね。失われていないんです。で、後で読むこのヒゼキヤ、特に歴代史を見ますと、ヒゼキヤの宗教改革の時に、杉越の祭りをやる時に、その全イスラエル、北イスラエルにも遅れを出してですね、そしてヤーウェを崇める者、多くの者があざけったんですけれども、ある人たちはついてきてですね、そのベニヤミンとユダではないです、北イスラエルのその部族の人ですよ、がやってきて共に死を礼拝したということが書かれているんです。失われてないんですね。で、その北イスラエルの人たちも合わせたそのユダのところにある人たちがバビロンにごっそりと捕らえ移されて、また戻ってくるときにはそこの北イスラエルの人たちも少数ながら存在していたわけなんです。だから例えば、ルカによる福音書のところを見ますと、イエス様をですね、この生まれたばかりのイエス様を捧げていくときにですね、この、アンナという女預言者がいますけれども、アセル族、アセル族というのはアシェルのことですね。北イスラエルですよ。そしてヤコブの手紙には国外に散らされた十二部族の人たちへと書いてあります。失われてないんですね。で、なんでサマリア人ができたかというと、サマリア人、そこにいたイスラエルの人たち、残されていた人たちが移住してきた異邦の民と雑婚でできた混血の子供たちがサマリア人なんです。そしてバビロンの捕囚の後にエルサレムに帰還して、神殿を作り、城壁を作り、エルサレムの町を再建していくエズラとネヘミヤですけども、サマリア人が詰め寄ってきて、そして私たちも協力しようではないかと言ったんですが、あなた方とは何の関係もないと言ってきっぱりと断った出来事が書かれています。その時からもうすでにサマリア人とユダヤ人との間の軋轢があったんです。新約の時代にはもう敵対的、お互いに敵対していたわけですね。それであのサマリアの女の話が出てくるわけですけれども、イエス様がサマリアを通らなければならなかったと書いてありますが、普通はユダヤ人はサマリアを通らないで遠回りしていったわけですえ、けれどもサマリアを通っていった。そして使徒の働きではエルサレムからユダヤ、サマリアへとピリポが福音を伝えて、サマリア人がイエス様を受け入れていって救われクリスチャンになっていった話が書かれているわけですね。まあ、現在もサマリア人います。数百人しかいません。絶滅するだろうと言われてますが、ゲルジム山で水越の祭りを守ってまったりですね、結構いわゆる普通の世俗的なユダヤ人でずっとなんか宗教的っていうか神様を崇めているようなことをやってますね。で、彼らがそこに住み始めたとき、25節、彼らは主を恐れなかったので、主は彼らのために、彼らのうちに獅子を送られた、ライオンを送られた。獅子は彼らの幾人かを殺した。そこで彼らはアッシリアの王に報告していった。あなたがサマリアの町々に移した諸国の民は、この国の神に関する習わしを知りません。それで神が彼らのうちに獅子を送りました。今、獅子が彼らを殺しています。彼らがこの国の神に関する習わしを知らないからです。と、興味深いことをですね、言っていますね。アシリアの方がつい、こう言っていますね、27節。そこでアシリアの方は命じていった。あなた方がそこから捕らえ移した祭司の一人をそこに連れてきなさい。行かせてそこに住ませ、その国の神に関する習わしを教えさせなさいと言って、なんか、この人たちの方が、異教徒たちの方が、曲がりなりにもですね、 分かってたというか、宗教的なんですね。全然そういう神様の知識はないわけなんですけれども、獅子が送られたという出来事を見て、そこの土地の神をちゃんと敬わなかったからだという理解に立って、それで祭司をこの連れてきてですね、指導をしてもらうようにさせたわけなんですね。こうしてサマリアから捕らえられた祭司の一人が来てベテルに住み、どのようにして主を礼拝するかを教えた。しかしそれぞれの民はめいめい自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分たちの住んでいる町々でそのようにした。バビロンの人々はスコテのベの手を作り、クテの人はネレガルを作り、ハマテの人々はアシマを作り、アワ人はニブハズとタルタクを作り、セファルワイム人はセファルワイムの神々アデラメレクとアナメレクとに自分たちの子供を火で焼いて捧げたというふうになんかちょっと読むのが辛かったですけれども、今でもあんまりどういう神だったのかっていうのは分かっていませんが、自分たちの神々を持ち込みました。で、彼らは主を礼拝し、ヤウェを礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って自分たちの神々にも仕えた。だからこう言ってます。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りを行っているのでもない。そうですね。形式上は崇めているようにしてるんですけれども、なんですか、多神教の信仰ですから、一つですね、ヤーウェという神が付け出されたようなもので、あとはこのようなことを行っていればいいだろうと。いうですね、ことをこのしたわけなんですね。そして主はイスラエル人と契約を結び命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。これはモーセの、10回の第2番目ですね。大きな力と差し伸べた腕とを持ってあなた方はをエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。主があなた方のために書いた、書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。面白いですね。他の神を恐れてはならない。私は誠の神を恐れるか他の神を恐れるかどっちかなんですね。いや、私はね、誠の神なんか拝んでませんよと。そのイスラエルの神なんか知りませんよって言ったら他の神も噛んでるんですね。どっちか恐れてる。そしてあなた方、私があなた方と結んだ契約を忘れてならない。他の神、39節、あなた方の神主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出せる。主だけを恐れる、主のみに仕えるですね。にもかかわらず、しかし彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。このようにしてこれらの民は主を恐れ、同時に彼の刻んだ像に仕えた。その子も孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうであると言って、いわゆる混合宗教を、行っていたわけであります。このように神様との一対一のこう契約の関係からはみ出てですね、何らこの以前と変わらないことを行っていったわけですけれども、初めに振り出しに戻っていってしまったわけですね。私たちはクリスチャンになった時のそのクリスチャンになった理由っていうのをちゃんと覚えておかなきゃいけないです。ペテロはこう言いましたね。世にある欲がもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなる。そのために約束が与えられた。天国行きの切符もらってですね、あとは何をやってもいい。クリスチャンって意味がないんですね。やめといたらいいんじゃないですかということになるわけなんです。でも戻ってしまう。だから基本って大事なんですね。今日ファンダメンタリストって言ってですね、揶揄する、批判し、危険分子とみなされますけれども、今ここでずっと預言者が言ってること、この著者が話してることってまさに根本に立ち戻れ、初めの方に、私たちが初めに教えられたことに立ち戻れっていうふうに教えてるわけです。 私たちが初めのことを忘れてですね、どうやってクリスチャンとしてやっていくことができるのか。その私たちの初めのことっていうのは、新しい契約。彼らは古い契約ですけど、私たちは新しい契約です。イエス様がこれを取って飲みなさい。これが新しい契約だ。血ですね。イエス様が流してくださった血を思い出して、その流された血を無駄にすることがないように、日々思いを新たにしていただくということです。まあ、げっそりする話でしたが、で、まあ、厳粛な警告でありましたが、次回は、この警告をしっかりと聞いて、主に立ち返った人の話を読んでいきます。そしてリバイバルが起こる話ですね。まあ、そこから多くリバイバルについて学んでいくことができると思うんですが、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に厳しい戒めですけども、そして自分自身も本当に倒れないように気をつけなさいとパウロ言いましたが、本当に気をつけなきゃいけないなと思っております。お父様、どうぞあなたが私たちを続けて憐れんでくださって、そして本当に自分の身をこの肉体の欲望にこの委ねることがありませんように、主をどうぞ助けて憐れんでくださいますようお願いいたします。そして本当に巷には罪を犯させるつまずきのものがたくさんありますけれども、神様、あなたのみをあがめて礼拝して、あなたのみに仕えていくようにさせてください。あなたの恵みなしにはそれをしていくことはできません。私たちが滅び失なかったのは神の憐れみのゆえであると愛歌に書かれています。日々誠にあなたの恵みは新しいと書いてあります。主はそのようにあなたご自身のみに仕えていくことはできません。助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。